シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はルノワールについて話します。
はい。
この映画は6月20日公開の日本、フランス、シンガポール、フィリピン合作で122分です。
はい。
そうですね。英語名が何かは調べてこなかったけど、多分ルノワールですね。
まあまあそのままですよね、多分ね。
はい、
うん。
で、監督が早川ジェさんで、
うん、
曲も同じですね。
はい。
で、映画 .com の説明を読むと、長編初監督作、プラン75が第75回カンヌ国際映画祭、ある視点部門で、カメラドール、新人監督賞ですね、の次点に選ばれるなど、うん、国内外高い評価を得た早川ジェ監督の長編監督第2作ということです。
うん。
この映画も、今年のカンヌのコンペティション部門に出品されています。
うん、
では、僕から感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。
どっから話そうかな。まあ、僕は2回見たんですけど。
お
1回目は、
はい、
僕、プラン75の印象がむちゃくちゃ強くて、
はいはいはい、
ああいうなんかちょっとテーマ性が強い作品だと思って見に行ったんですね。
うん、
まあ、一応その流れとか、その予告編見て知ってましたけど、
うん
でもテーマ性はすごいある作品なんだろうなと思って行ったんですよ。
うんうん、
たら冒頭その殺されるじゃないですか、そのフキちゃん。
はいはいはい。
で、僕なんか全然見逃してたんですけど、あれだからフキちゃん日記じゃない、作文なんですよね。
作文の内容ですね、あれね。うん、
で、作文の内容なんだけど、リリー・フランキーも普通に元気に生きてるし、
うんうんうん、
そのお葬式があったけど、はいはい、リリー・フランキーいたじゃないですか。
はい、
で、その後なんかリリー・フランキーガンっぽいなとかなるじゃないですか。うんうんうん、で、その作品というか、その日記というか、作文だっていうことを気づいてなくて。
はいはい。
だから、なんか、あ、これはなんか、彼女が死ぬまでの、
ああ、はいはいはい。
いや、最後にあれが前に繋がるんだなって思いながら見たんですよ。
うんうん、うん。はいはいはい。
だからもう全然ミスリードされたままずっと最後に見ちゃって。
はい、いや、僕もその辺見てるときはそう思いましたね。うん。もしくは、ずっと彼女は幽霊として出てきてるのかなとかね。
そうそうそう。
うん、そう。
で、最後まで言って、あれこれなんか全然普通に終わったんだけどと思って、
はいはい、
で、だからその日記や作文であることを、もう全然気づいてないから、はいはい、あれこれどういうことなんだろうなと思って分かんなくて、でもう一回見たら、ああ、そういうことかと思って、なのでもう一回見たんですけど。
ちょっと、その、作文の再現映像が、よくできすぎていて、
うん、
本当のことに思っちゃうんですよね。
しかも、ちょっと変なっていうか、その、坂東龍太演じる、その、
うんうん、
まあ、
あ
そうそう演出者って言ったらあれですけど、ね、まあ、ちょっと承認 SAI 社も出てくるじゃないですか。
そう。
はい、あ、こいつ実は、あの後に、これで、その冒頭の、
はい、
殺したやつに繋がるのかとか思いながら見てたから、
いや、だからなんか、そうやって見てもちょっと面白いなって今思いましたね。そういう話でも面白かったですね。
そう、だからそういう、なんか、プラン75のイメージが強すぎて、
はいはいはいはい、
なんかこの、小児性愛者とか、そういう話なのかなとか、
うん、
考えすぎちゃったんですよね。考えすぎたというか、間違って捉えちゃった。はいはい、で、2回見たら、ああ、そういう話じゃないんだな、全然って思って。
うん、
で、印象は、リアル版というか、
うん、
ブラック版チビマルコちゃんですね。
ああ、なるほど。
って思いましたね。うんうんうん、その、フキちゃんの髪型とかも合わせて。
そうですね。まあ、意識してるか分かんないですけど、そう言われるとそうですね。うん、
昔の話ですし。
そうですね。それぐらいの多分年代も合ってんのかな、うん、ちょっと分かんない
ですけど。まあ、チビマルコちゃんは多分もっと前ですけどね。
もっと、あ、そうか、もっと
前。70年代とかです、うんうん、けどね。で、この監督は僕より1個上なんですよ。
はい。
76年生まれで、うん、で、11歳の時の、まあ、あれは岐阜ですけど、
うん、そうですね。
を舞台にした作品だということで、うんうん、僕は77年生まれなので、まあ一切しか違わない。
うん、
ので、まあすごい時代的には、まあなんとなくわかる部分もあったりとか、
うん、
でもなんか僕が思う僕だから10歳ですけど、
はいはい、
のイメージは全然違うんですけどね。
お
僕はその、伝言ダイヤルみたいな、存在は知らなかったですし、小学校の時。あと超能力とかも全然見たことなかったし。だから僕の小学生感とは全然違うけど、
うんうんうん、
置いてあるものとか、
はいはいはい、
で、なんとか、レストランとか、うんうん、ああいう雰囲気みたいな、病院の雰囲気とか、
うんうんうん、
まあ、なんとなくわかるというか、
うんうん、
そういう感じですかね。時代性はだからわかるけど、
はいはい、
って感じ。 サブカルチャーに関してはちょっと違うかな、みたいな。
は
い、で、そうですね。まあ、どうでもいいことをまず言うと、ふきちゃんはあの、江本佑くんにすげえ似てんなと思いながら見てたんですけど。
あ、そうかな。まあまあ。
似てないですか？
確かに。まあ似てると言われるそうですね。全然そういうふうに見てなかったんであれですけど。なるほど。
で、まあだからそのさっき言ったブラックちびまる子ちゃんっていうぐらいなんで、うん、まあその、ちびまる子ちゃんが当時を見た世界を僕らが見てるというか。
うん、
でも、その、やっぱブラックだけであって、ふきちゃん自身も、このちびまる子ちゃんよりよっぽどブラックなんですよね。
そうですね。
いろいろ理解してるんですよね、多分。
ああ、それはありますね。うん、
友達のお母さんが、お父さんが不倫して、多分子供が隠し子みたいなのいるという写真を見たときに、それを何気なくっていうか、意地悪なのか。
あれね、うんこうや。僕もちょっとどう捉えたらいいのかなってね、優しさなのか、意地悪なのか、興味本位なのかみたいなね。うん、まあ、子供ってそういうとこありますよね。
あと、川合ゆみの家に行った時のいろいろ話を聞きますけど、
はい。
まあ、それも多分理解してるし、そのビデオについても多分理解してるから、冒頭の作文で、あの映像が出てくるわけじゃないですか。
そうですね。
で、その後しかも変な奴に殺されるっていうところから、まあ、だから彼女はすごいよく世界を実は知ってる、11歳にして、知ってるっていう多分役だし、その、伝言ダイヤルみたいなところに電話しちゃうところも、まあ5年生にしたら結構大人びてるというか、
そうですよね。
まあ、あの、小児性愛者の家行ったら何かされてしまうっていうところをどれだけ理解してたかわかんないような設定になってますけど、まあでも、一般に思われている5年生の精神年齢よりは実は高い。
はい、はい。
なんか作品の中では結構、髪型も相まって子供っぽく映ってるけど、
うん、
まあ大人との狭間にいるような感じだなって思って見てましたね。で、そうですね。僕はやっぱこの監督は1作目と2作目で全然テーマ性とか内容とか全然違いますけど、
うん、
やっぱ人間は孤独だよっていうところをすごいうまく描くなと思って、なんかその男女のなんか中年カップルみたいな人たちが、
うん、
背中から撮ったショットで向こう側に歩いていくっていう、なんかドキュメンタリータッチみたいなシーンが出てくるんですけど、仲良さそうに別に二人歩いてるだけなんですけど、すごいなんか寂しく感じるんですよね、見てて。なんか途中でそういうシーンいろいろ出てくるじゃないですか。なんか全然その登場人物と違う人たちの横側だったり、まあ、なんかショットがいろいろ出てきたんですけど、それ別になんか説明する、されるわけじゃないんだけど、まあ話の内容と相まってか、なんかすごく寂しく感じて、人間が孤独であるし、大人がみんな孤独を抱えながら、なんとかして生きていこうとしているような感じっていうのが、すごくうまく描かれてるなーって。で、プラン75も、めちゃくちゃ寂しい話じゃないですか。
そうですね。
あの番、なんだっけ、あのおばあさんが
電話で、賠償の千恵子さん。
あ、そうそう、はい、千恵子さんが、その、かわいゆみと電話するシーンとか、
そうですね。
本当たまらなく寂しくなるし、あとまあ、その、プラン75と共通する点で言えば、やっぱ電話の使い方やっぱ上手だなと思って。
ああ、確かに。
なんか一人、やっぱ電話で一人で喋るじゃないですか。まあ、二人で喋るんですけど、片方が喋って、片方が喋るっていう感じで、片方が喋ってる時の声がなんかすごく寂しく、それも感じるんですよね。なんか。だからその電話の使い方がすごい上手だなって思いましたね。で、あと僕はこの作品を見ながら、だから自分と同じ世代なんで、
はい、
すごい分かったし、
うん、
身につまされた部分もあるし、
うん
その時代性みたいなのもいろいろ感じたんですけど、
うん、
今の子が見てこれどう思うんだろうなっていうのはちょっと思ったりとか、
うんはいはい、
何も、うん
そうね、
どう感じるんだろうってすごい興味深いですね、
う
ん。
テーマ性がこうはっきりしてないだけに、
うん、
どういう映画って言っても、うん、言われても難しいところありますよね。うんうん、確かに少女が成長する話といえば簡単ですけど。
なそういう感じでもないですよね。な
んですね。
ひと夏の思い出ではあるけど、
うんうんうん、
別に成長を描きたいっていう感じでもないかな。
うんうん、でもないですね、うんうん。
なんか大人がいろいろ もがいてるところを見てる。
そうですね。そうそうそう。そういう感じですよね。彼女の視点で見た大人たちみたいな部分とかですよね。うん。
まあ、大人って言われてるけど、実は全然なんか、変わんないし。まあ、我が輩は猫であるの。ああ。キちゃんなんて言ってもいいかもしれないけど。
なるほどね。
うん。あと、お父さんとの関係性も、僕はすごい良かったかなって。
はいはいはい。そうですね。
あのお父さん多分相当、賢い人なんですよね。
うん、多分、そうですね。うん。
オンコロジーって、その、ガンの、専門雑誌があるんですけど、
うん、うん。
それをわざわざ取り寄せて読んでたし。
ああ、書いてありました、そうやって。
はい。
ああ、そうなんだ。
それ、お医者に、だからこれ、付箋貼ってるから読んでって言ってたけど。
う
ん
うん、英語も読めるみたいなことでしょうね、多分。
違うんですね、まあ、うん、そう、うんうん。あの、リー・フランキーの役の人は読めるし。
多分ね。うん。
でも医者はもしかしたらそこまで勉強してないかもしれないなって、ちょっと思ったんですけど。けどあれ、研究雑誌なんで、臨床雑誌じゃないんですよ、
多分。はははは
って臨床の部分、ちょっとは書いてるかもしれないけど、うん、基本的には、ガンの研究雑誌なんで。
論文。
そう。
とか、そういう感じ。
最新の癌研究みたいな感じなんで、あれで臨床がどうとかって多分ないような気がするんですけど、
ね。じゃあ、本当に勉強してたわけですね、彼は。
はい。だから、それに書いてる、その、臨床試験まで行きそうな薬みたいなのを、多分あれで知ったんじゃないか。
ああ。いや、取り寄せ、日本では手に入らないみたいな話とか、ああいうの本当なわけですね、じゃあ多分。
まあまあまあ、そういう設定としてはそうなんじゃないかなって。うんうん、
なるほど。
で、僕なんかなんで岐阜で撮ったんだろうなって、疑問に思ったんですよ。
は
いはい、調べました？
あ、いや、撮影監督が岐阜出身の方なんですよね、確か。
そう。それもそうだし。
はいはいはい。それ以外に。
なんか、岐阜市となんか監督が、はい、岐阜市の人がインタビューしてるホームページがあったんですけど。
お
なんか、岐阜市は、昔の建物が、多くて、
はい、
現代的な建物が少ないから、
うん、
なんか消す必要がなかったと。
ああ、うん。
その CG とかで。
確かに。あの、僕は行ったことないんですけど、
はい。
あの、出てきた病院は、
うん、
あの、彼女の家の近くで、まあ、知ってる病院だったみたいなんで、多分まんまだって言って、その、あの、劣化させる必要もなく病室とか。
そうですね。それがね、岐阜の人にとっていいのかどうかわかんないけど。
そうそうそう。そういうことみたいですね。うん、
あと、その、大きな川があって、道が広いっていうのもすごい良かった
です。ああ、はいはいはい。この辺は確かに道広いですね。
あ、そうなんですか。
うんうん、
なんかでも病院の撮影について書いてたのは、
うん、
なんか新病棟に引っ越す予定、
うん、
もう緑病院さん
と。はい、緑病院、そうですね。うんうん、
で、旧病棟が稼働してる間になんか、まあいろいろやった。
ああ。
今はなんか新病棟に移ってる。
なるほど。これから、ね、っていうか今はそういう時期だったとかね、たまたま。
うん、うんうん。
なるほど。亡くなる。
残ってた。
うん、亡くなる前にみたいなことですね。だから本当に、そうそうそう本当に古いわけですよ。だから。
確かに古そうでしたもんね。
うん、
あの、受付のあの椅子みたいなのって、あれめっちゃ昔っぽいじゃないですか。
はいはい。
今もあれだから、あれはなんか置いたのかなって僕はちょっと思ったんですけど、うんうんうん、どうなんですかね。
いや、まあ、でも、この辺だったら全然あってもおかしくない感じですよ。うん、古い病院行ったら、うん。
そっか。はい。まあ、だから、2回目見て、すごい面白かったですね。
ああ。1
回目はなんかわけわかんないなと思いながら、終わったんで。
なるほど。
で、なんか、ちょっと丸江さんとかと話す機会があって。
お
ぉ。丸江さんはこの、少女が、
うん、
だからあの、幼児性愛者のシーン、
うん、
みたいなところ、
うんうん、
を経験させるのはあんま良くないんじゃないかと、
うんうん、
言ってて、
うん、
確かにそう、はい、なんか、なんかの時に言いましたよね、なんか、90s っていう映画ありましたよ、ね。90年代の、
うんうんうんうん。
なんかスケボーかな、なんか。
ミッド90か
。A24 の、
はい。
あれの時もなんかそういう話した気がするんだけど、
はいはいはい。
だから、その点がすごい引っかかった。まあでもそれはすごくわかるかなと。う
ん、
僕は、結果的に彼女がされたことが腕を回されただけなので、まあ、いいかなとは思ったんですけど、
うん、
確かに、その5年生の人が、その小児性愛者がいるっていうことを経験させるのは、まあいろいろ問題もあるって言って考える人もいるかなっていう。
うん、
ただ、その、僕の娘は小6なんですけど、
はい。
いろいろ話してると、やっぱ、小5小6って、
うん。
今が思うより、いろいろ知ってるんですよ。
うんうんうん。
多分、性的なことももう知ってるし、
うん。
その、 YouTube とかの影響もあるかもしれない。
う
ん、
そうですよね。うん、
で、その変な人がいるってことももちろん全然知ってるんで、うん、だから小5だったら、まあ、そんななんていうか、すでに知ってることを体験させられてるぐらいの、
うん。そうですね。今の子だったらってことですよね。うん。うんうん、それはそうだと思う。
むしろ教育でそういう人がいるからやばいよ、みたいなことはそ
れ言われる。むしろね。うん。その辺は、はい。インタビューで書いてありましたね。
うん。
インシマティコーディネーター入れて、
うん、
あの、心理師みたいなのも人も入れて、
はい。
どの程度説明するかみたいなこともちゃんと慎重にやりましたってことが書かれてましたね。
うん、ああ、うん、そうですか。はい。
はい。
では、おときさんお願いします。
はい。そうですね。僕は、この監督の作品、まあ、プラン75は、あの、外伝でも話しましたけど、
はい。
まあ、あれはすごい、まあ、デビュー作なんですけど、すごい良かったんで、テーマ性も相まって。
うん、
まあ、
うん、
なんで、それと比べると、まあ、そこまでではなかったですけど、まあでも作品としては、なかなか面白かったなという感じですね。はい、うん、で、僕が思い浮かべたのは、まあ、これと似た構造の作品としては、あの、こちらアミコと、
うん、
まあ、あの、主役の人同じですけど、ルート29、まあ、監督も同じですけど、はい、まあ、結構やっぱり似てる子供がね、主人公っていうのもあって、うん、で、
はい、
主人公が、まあ、ちょっと変わった女の子みたいなね、
はい、
ところが似てるんで、それを思い浮かべたんですけど。
ありがとうも似てます
し。そうですね。で、個人的には僕はルノワールのこちらの方が好きだなという感じですし、うん、で、子役の使い方とか、まあ、演技の方向性みたいなのも、まあ、こっちの方が僕は好きかなという感じですね。
うん、
まあ、どの程度演技が含まれてるのか、本人の個性が出てるのか分かりませんけどね。
うん。
うん、で、良かった点、まあ、二つ挙げたいと思いますけど、まあ、一つはやっぱり、この主人公のフキちゃんの、まあ、キャラクターと、
うん、
まあ、あの、子役の子の演技ですかね。で、まあ、例えば、あの、子役がすごいみたいな映画って、まあ、いくつかあると思うんですけど、
はい。
あの、ホアキン・フェニックスが出てたカモン・カモンとか、
うん。
の子役のことすごいなっていうふうに思いましたけど、まあ、そういうなんかインパクトのある演技シーンみたいな、そんなにないですけど、この作品は。
うん。
でもやっぱり、その彼女の演技というかキャラクターが、なんか作品全体の雰囲気にすごい合ってますし、
うん。
まあ、むしろ逆に彼女がこの作品の雰囲気を決めてんのかもしれないなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん。で、まあ、マスさんも触れられたように、なんかそんな、こう、どっちかといえば、静かにしてんのかな。まあ、元気がある時もありますけど、その、めちゃくちゃ喋るとかね、はい、そういう子じゃない、ですけど、
うん、
その、なんだけど、まあ、年齢も、小5ぐらいっていうことで、
うん、
大人が思ってるよりも、子供はいろんなことを考えてるし、知ってるみたいなところが、まあ、そういう雰囲気も本当に映画にぴったりだったなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん、で、まあ、なんだろう。確かにフキちゃんちょっと変わってるけど、
はい。
まあ、なんか素直なところもあるし、
うん。
結構親切なところもあるみたいなところとか、うん、あとはその、多分、他の5年生としては、他の同じぐらいの年齢の子に比べたら、マスさんもおっしゃったように、ちょっと大人びてるところあると思うんですよね。
うん。
というのは、これは、あの、母親に子供らしく扱われてないってことがあると思うんですね、一つは。
うん。
だから、やけにしっかりしているところがあって、
うん、
まあ、俗に言うアダルトチルドレンというところは、
うん、
そういう傾向があるのかなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん、まあ、強いて言えばそこがテーマといえばテーマなのかなみたいなのがちょっと思いましたけどね。
うん。
うん、で、良かった点の2点目としては、僕もこの80年代の雰囲気がすごいよく再現されてたなっていうふうに思いましたね。うん、まあ当然出てくるものですよね。テレビの、まあオカルト番組みたいなとか。
うん。
僕はだから85年生まれなんで。
はい。
まあ、まあ、2、3歳、4歳、5歳とか、それぐらいでテレビ見てて、うん、なんとなくこれ見てたかもしれないみたいなところですけど、うん、だからドンピシャではないですけど、あの自分が大きくなった時にちょっと前に流行ったものとか、うん、それぐらいの感じはありましたね。まあ、あとビデオデッキもまあ当然ありましたし、なんか、ウォークマンみたいのって何年頃だったか分かりませんけど、まあそういうのを、フキちゃんがね、使ってたりとかね、しましたし、あと僕は経験したことないですけど、あの、 キャンプファイヤーをね、小学校のなんか遠足かなんかでやってたと思いますけど、
うん。
あの、これもちょっと時代を感じたんですけど、バックに流れてるのが YMO の曲っていうのが、
うん。
なんか、あれはちょっとあのシーンはちょっとギョッとしたところがあって、ちょっと僕は、なんか一周回ってなんかミッドサマーみたいに見えて、
うんうん、
なんか普通にキャンプファイヤーをやってるんじゃなくて、なんかすごい狂気を感じた、なんか変な奇祭みたいに見えて、あれが。
ああ。あの時代にあの音楽かけてたのかなって思ったんですけど、もうちょっと前じゃないですか。
かもしれないですね。まあだから、その年代は完璧に再現してるじゃないかもしれないですけど、多分ね。その、うん、ちょっと前後あるかもしれないですけど、なんか確かにああいうことをやってる学校もあったんだろうな、みたいな。
うん、
僕は中学生の時に、まあ、キャンプファイヤーっていうか、その学校の行事で、うん、あの、なんだろう、少年自然の家みたいなところ行って、まあ、みんなで泊まってみたいなのがありましたけど、うん
う
ん、
ありましたね。
その時の曲は、普通にマイムマイムとか、そんなんでしたけどね。
う
ん、
そうですね。
まあ、よくあるやつですよね。
うん。
あ、昔、ちょっと昔。
ライディーンってことはないんじゃないかって、見てて思った
んですけど。あれ、ちょっと怖かったですけど、あれ、なんかね。
監督はそうなのかな。
まあ、実体験もきっとね、入ってるんでしょうね。
うん。うん
あとは、うん、まあまあ、なんかウォークマン聞いて踊ってたのはあれの練習してたんだとかね、後でわかるみたいなところね。あとはまあロケ地ですよね。
うん。
あの病院は僕行ったことないですけど、まあ知ってるとは言えば知ってる病院ですし、あと競馬場ですよね。
うん。
あの岐阜県にある笠松競馬場っていうのが出てきてましたけど、あれもまあ、あの、
今もあんな感じ。
まあ、だからそのまんまなんでしょうね。行ったことはないですけど、僕は近く通ったことありますけど。
結構こじんまりしたなんか。
あ、こじんまりした、あの、はい、そういう競馬場ですね。やってんのかやってないのか分かんないような競馬場ですね。多分潰れてはないと思いますけど、まだ。
あ、うん、中央競馬場なんですか？
あ、ちょっと地方競馬なんですか？ごめんなさい。あの、詳しくないんで、僕全然。
ああ、いや、僕も詳しくないですけどね、うん。
あるにはありますね、まだ。競輪場とかもまあ、あの、ありますけど、
はい。
だから、そういう感じですね。あの、ちっちゃい競輪場っていうか、古い競輪場とか。
なんか、六頭仕立てだったのが、競馬ってなんか、十何頭走るイメージあるじゃないですか。
はいはいはい。
六頭だけなのと思って
まあ、まんまなんで多分それ、そうなんでしょうね。
そう
ね、
う
ん。だから何も手を加えずに、それが再現できるのは、すごいっちゃすごいんですよね。
うん、
あとはその、鵜飼のシーンとかね。まあ別に今も昔もやってますけどね、うん、あれはね。
あ、あれ、鵜飼なんですか？
そういうことですね。
あの、
そうそう、火を焚いて、そうそうです。
あ、なんか、灯籠流しして
るのああ、はい。やっぱ、岐阜県といえば、やっぱ鵜飼なんで、
ああ、う
ん、
そうか、
長良川の鵜飼みたいな。
ああ。
ただ、あの、これ細かいところですけど、
はい。
笠松競馬場から、あの、鵜飼が見える長良川のその橋の辺までは、うんめっちゃ遠いんで、あんな一瞬で行かないですね。彼女が歩いて、こう、一瞬でそこのシーンに切り替わるんですけど、
うん、
地理的にはすごい離れてますね。
だってあの家からも、家どこなのかわかんないですけど、
そうですね、
西原4丁目って書いてましたけど、なんか電柱に、
はいはいはい。
そっからも多分めっちゃ遠いんだろうなって、
うん。あの辺はまあだから、映画的な嘘ですよね。まあまあ、
うん
うん。あと雰囲気としては、その、まああとガンが治る。と歌うってる、こう、健康食品みたいなとかね。ああいうの、あったあった、ああいうのみたいなね。その、そこまで怪しいもんじゃないですけど、その、
うんうん、
紅茶。
今もあります
よ、ね。まあ今はあれですけどね、紅茶キノコとか、うん、なんか流行ってた時期あったじゃないですか。プロポリスとかね。
うん、
なんかそういうのを新聞とかいろんなんで見たな、みたいなね、とか。
まあ
な
んか。あのお父さんだからそういう科学雑誌読んでるけど、
うんうん、
なんか変な気候をやってみたりとか、そういうこともちゃんとやるんですけど、うん、ちゃんとって言ったらいいのかわかんないけど。ま
ああれはもう本当に、こう、何も、もう、
すがるもの
がない。そうですね。すがるものがなくなって最後の最後にみたいなことなんでしょうね、うん、あれね。ひょっとして、みたいなことなんでしょうね。多分。うん。うん、あとは、その、まあ、今、あの、物とか場所の話をしましたけど、
はい。
その、それ以外の部分で言うと、やっぱり、社会の雰囲気みたいのも、
うん。
80年代っぽいなってすごい思いましたね。その、うん、まあ、そういう、そんなこと言ったら今でも一緒かもしれないですけど、まあ、うん、ある種日本が経済的には豊かになってる時代ですよね、あそこは。
うん、
バブルが弾ける前ですか？
前ですね。
うん。なんですけど、豊かなんだけど、人とのつながりを求めてる人が多いみたいな、そういう描かれ方。うん、みんな寂しいみたいな。
う
なんかそういうのが、確かに80年代っぽいのかな、みたいなふうに思いましたね。
うん。
うん。で、そんな感じで良かったところなんですけど、まあ、
はい、
あとはまあ、感想みたいなもんなんですけど、
はい、
この映画、そのテーマもそうなんですけど、
うん、
結構、子供が主人公ってとこもあって、
はい、
どこからどこまでが現実なのか分かんないように作られてる部分は結構ありますよね。
うん。
まあ、冒頭は当然作文なんで、
はい、
まあ、夢で見たのか、
はい、
ただ彼女が書いたのかね、分かんないようなね、うん、部分なんですけど、ただその、最初に出てくるあのビデオですよね。見てたビデオ、うん。
はい。
あれはその、時系列が前後してんのか分かんないですけど、
うん。
たまたま彼女がゴミ捨て場であのビデオを見つけて見てたのか、
うん。
それとも河合優美の話を聞いてからあのビデオを見つけたのか、うん、どっちが先かね、分かんないですけど、うん、あれは見てたのは確かに見てたし、その後、そういう変な趣味の人がいるんだってのを聞いたから殺されるっていう話を、うん、書いたのか、夢で見たのか、みたいな、うん。
最後にだから日記にしたのかもしれないってこと
ですね。そうですね。
作文にしたのかもしれない。
うん
う
ん、まあ、その辺の、ちょっと不思議な感じはありましたし、うん、まあなんか、解釈に幅があるというかね、難しいなっていう印象はありましたね。う
ん、船の上でなんか、外国人と、踊ってるシーンもありましたけど、
はい、
あれもちょっとよくわかんなかったです。
あれはなんかでもあれは実際にあったことなんでしょうね、多分。あれは、でも、外国人の、なんだろう、うん、英語の先生みたいな人がいましたね。
うん。
の、彼女の、なんか、実家なのかなんか、夏休みに遊びに行ったみたいな。
ましたね、う
ん。その後、船の上で踊ってましたからね。まあ、そんなことするかなってちょっと思いましたけど。
うん。しかもなんか、いきなり溶け込んでる
し。そう。あそこのシーンだけちょっと、なんか、あ、でもあの前後で夢みたいだから夢かもしれないですね、あれね。
うん。
うん。なんかあれだけ。
まあ、でもそういうシーンが、はい、まあ、いい意味っていうか、
うんうん、
ちょっとよくわかんないんですけど、
うんうんうん、
いい効果はあったんじゃないかなって。
そうですね。うん、なんか夢かなんかわかんないみたいなね、シーン結構ありましたよね、うんうん。
それがなんかルートなんでしたっけ
?29
ちょっと、
はい。ああ、そうですね。
近いとこありますね。
そうですね。うん。あとは結構冒頭に、語りかなんかで、あるんですけど、人が死ぬみたいな話ですよね、
うん。
人が死ぬとみんな泣くんだけど、亡くなった人がかわいそうで泣いてるのか、
うん、
それとも自分がかわいそうで泣いてるのか、
うん、
みたいな、あれは作文の文章ですね、うん、多分。彼女が、ふきちゃんが読んでるところですよね。
自分が死んだ葬式に行くこと、
なんか
同級生が来た時に言う。
そうです。うん。あれはなんか、確かに子供がこんなこと書いたら鋭いなって思うなっていうところですかね。うん、まあ僕もあんまり意識したことなかったですけど、確かに。
では、
はい。
日記が最後のまとめなどしたら、お父さんが亡くなったこと、自分が泣いたことへの意味を探ってることですかね。
だから、なんかそれが、自分がかわいそうみたいな部分が、ちょっとその、アダルトチルドレの話と繋がったりとか、あんまりお母さんに構ってもらえないとか、
うん、
うん。お父さん死んじゃったみたいな部分とか、いうふうにはちょっと感じましたし。
うん。
あとはあれですね。伝言ダイヤルって、
はい。
僕が、全然記憶なくて僕も。
うん。
ああ、そんなんあったんだっていうぐらいにしか思わなかったし、うん、あ、でも確かにそういうのがあってもおかしくないと思ったんですけど。
まあでもアングラだから知らない人はもう全然知らないまま行っちゃうんじゃないですかね。うん、
僕が中学生、くらいになった時に、はい、電話で、ちょっと似たサービスかもしれないですけど、全然その双方向性はないですけど、ここに電話すると、いやらしい、音声が聞けるみたいなのは知ってたんですけど。
ああ、うん、あと Q2 ダイヤルみたいな。
はははは。
なんだっけ？あ、違うわ。なんか、電話で。
出会い系みたいなやつってことですかね。じゃないですか。ダイヤル Q2 ってなんか聞いたことありますね。うん。
DLQ2 じゃないや。
違いますか。
なんか電話を取ってかけてきた人と喋れるみたいな。
ああ、はいはい。なんかありましたね。はいはいはい。たまたま繋がるみたいな、はい、そういうサービスでした、
ね。はい、はい、そうそうそう。
その時にたまたま繋がった同士が喋れるみたいな、
ね。そう。
はいはいはい、うん。ランダムでっていうかなんかね、
はい。はい。
ありましたね、そんなんね、
う
ん。
それは知ってるんですよ、存在は。はい、でも、 あの映画出てきたようなやつ全然知らない、う
ん。録音してってことですもんね、あれ。
うん。
ああ、そんなことをやってた人がいたんだな、みたいなね。ちょっと思いましたね。
うん。
あとは、そう、これも、マスさんと同じ感想ですけど、まあ、出てくる大人たちが、大体みんな愚かしいというか、
そうですね。
情けないというか、
うん。
ふきちゃんの方がよっぽどしっかりしてるみたいな、ふうに見えるとこがちょっと面白かったですよね。
うん。
うん。まあだから、ちょっと大人びちゃうっていうところはね、
うん。
なんか、ある種かわいそうな部分があるっていうところですよね。
うん。
うん、まああと個人的には、母親は僕はあんま好きじゃないなってやっぱ思ってしまいました、ね。
なるほどなと思いながら、ふきさんこの人嫌いだろうなって。
うん、まあでも、監督のインタビューを読むと、
うん、
この映画の中で、あの、お母さんのキャラクターが一番愛おしいって言って監督は言ってましたね。うん。うん、
なんか石田ひかりの眉間にシワが寄るのがいい
って言ってましたね、はいはい。そう、怒ってる表情が好きみたいなね。
嬉しいのかどうかわかんないけど、うん。
まあその、すごい悪い人ではないですけど、
うん、
まあ、子育てもね、大変だし、仕事も大変だし、うん、お父さん入院してるし、大変なのはわかるけど、なんか、もうちょっと、子供を構ってあげてほしいとかね、
うん。
お父さんにもうちょっと優しくしてあげてもいいんじゃないかみたいな、ちょっとね。
家帰って寝てるのに全然心配しないし。
そう、まあ、なんか怒るのもわかるけどさ、みたいなね。
いやでも、
ちょ
っと、ね、もうだって結構末期じゃないですか。
ですよね、あれね。
心配してるよと思うちょっと思いますけど、
うん。あそこのシーンはちょっと辛かったですね。
うん、
リリー・フランキーもまた上手いんですよね、その、死にそうな演技がね。
うん、
もうなんか、競馬場のところからもう本当にもう、倒れそうみたいなね、
うん、
感じだったし、財布なくしちゃって落ち込んでるみたいなところとかね。
うん、
あと、家、襖開けたら、喪服が準備してあるみたいな
ところ、ね。そうですね。
あれはちょっとひどいですよね。
そうっすよ。帰ってくんだから、片付けとけよって
思
って
た。
だから、ふきちゃんは自分の喪服は捨てたんですよね、多分。
そうですね、もちろん。
うん、
あとあれですね、ふきちゃんとお母さんとかお父さんの関係みたいなもん。
うん。
うん、まあ、つながりっていう意味で結構描かれてたと思うんですけど、
うん。
最後のシーンがやっぱり印象残りますけど、まあ、お母さんとちょっといい関係になれたみたいな風に終わるんですね。うんうん、お父さんとはもともと多分良好だったんですけど、うん。
ね、
うん、で、あと、ちょっと思い出したのは結構中盤、最初の方かな、お母さんの自転車の後ろに乗せてもらうっていうシーン、
うん、
あそこで普通子供だったらお母さんに抱きつくっていうかこうしっかり掴むんですけど、うん、なんか軽く触れてるだけみたいな感じで乗ってんですよね、
うん、
あそこもやっぱりこの二人の関係性を表しているんだろうなっていうところで、
うん
うん、まあでもそれはしょうがないよなって思いましたよね、
うん
うん、
僕が一つ思ったのは、はい、お母さんが結構重役というか、
うんうんうん、
上司なんですよね、
はいはい。
部下がいるような感じで、
うんうんうん、
当時だと結構珍しいんじゃないかなと。うん、
かなりバリバリ働いてた人
み
たいですね。
二人とも働いてるっていう、
うん、
共働きで、しかも女性で地位が高いっていうのは80年代で珍しそうだというか、
うん。多分あれですよね、翻訳家がどうのこうのとか言って、で通訳か、通訳だから英語とかそういう仕事なんでしょうね、うんうん、お父さんも多分英語できるし、うんうん、英会話に通わせてるとかいうのも多分、
うんうん、
そういう感じなんでしょうね、
うん
うん、
だからパワハラ認定みたいなされてたじゃん、はいはい、あれもなんかあの時代じゃあるかな
って、はい、確かにね、あ、なるほどって思いましたけど、でもまあ研修とかはね最近では全然ありますけどね、
今だったらもう普通ですけど、うん、当時そういう概念すらなかったんじゃない
か。そうですね。厳しい、かなり厳しいというかね、あれはね。
うん。
うん、まあ、今は当然ですけど、だから、研修受けるとか言われても多分、ああいう感じの対応になっても仕方ないっちゃ仕方ないですね、彼女はね。なんか反省してないですもんね、あんまりね。
うん。
うん、
だって、まあ、あの画面上だけだったら、うん、まあ、今だとちょっと問題になるかもしれないけど、昔だったらなんか別にそんな問題になるぐらいの、強さじゃない感じじゃないですか。まあ、まあ、どういうこと言ったか分かんないですけど、
うんうんうんうん、
まあ、でも、その、プリントをいっぱい落とした女の人に対する感じはきついけど、
うんうんうん、
でも、まあ別に仕事上のことだし、その、相手を罵倒してるわけじゃないから、
まあまあまあ、そう
ですね。今でもギリ別に全然大丈夫だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
でも、だったら当時だと全然大丈夫、問題にもならなかったような気もしなくはないですけど、うんうん、まあ他の人に対してどうか分かんないけど、
そうですね。
そこはちょっとこんなにセンシティブになるのかなって見てて思ったんですけど。
今っぽいですね、あれはちょっとね。
うん。そんなとこっすか？
はい。あ、そう。
はい。あ、もうか。
あとは、あれあるね。タイトルですよね。ルノワールね。
ああ、はいはい。
マスターなんか見てて、こういうことかなって、なんか、思われました、なんか。
僕はどう、うん、確かにどこに来るんだろうなっていうのはちょっと思いながら。
まあ、僕は全正直全然わかんなかったんですよね。ルノワール確かに出てきますけど、映画。
うん。
まあ、それだけだなっていう。
ああ、うん、はい。そう、ダブルミーニング的な意味があるんじゃないかってこと
ですね。そうですね。うん。
まあ、めちゃくちゃ、こじつけて言うと、僕が思ったのは、
はい、はい。
この映画自身が印象派っぽいじゃないですか。
ああ。
まあ、なんか、アリシヒの自分の。
はいはい。ああ、なるほど。
うん、うん。多分そんなこと別に監督考えてないと思うんですけど、
うん、うん、
うん。
まあ、答えとしてはインタビューに書いてあるんですけど。
はいはいはい。あの、あんま関係ない名前にしたかったみたい
です、ね。そう、それだけですね。
うん。
でもその、なんだろう。まあ海外、まあそれこそカンヌに出すような作品だから。
うん。
まあ確かにぴったりちゃぴったりなんですけどね。
うん。
向こうの人が勝手に勘ぐるみたいなね。
うん。向こうの人って特にフランスの人ってルノワールって聞いたら、そのルノワールを思うんですかね。
うん、ああ、違うんですかね。どうなんですか、ね、
いや、わかんないです、うん。他にルノワールで有名な人いたりするの。
ああ、まあ逆にね、うん。
うん。はい。
はい。
では、今日はルノワールについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。